お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
アメリカの薬品規制当局はファイザーのワクチンを完全に認可しました。アメリカの指導部はそれがビジネスにワクチンを義務付ける触媒となり、ワクチンの接種を受ける人が増えるよう希望しています。一方、その同じ日に COVID-19 政府のパラリンピックの開会式の準備が完了しました。アメリカの FDA 食品医薬品局はファイザー・バイオンテックの COVID-19 ワクチンを完全に認可しました。コロナウイルスのデルタ変異株が国中に広がる中、この措置はワクチンの義務化の新しい波の引き金になるものとみられています。ジョー・バイデン大統領はこの措置を支持し、ワクチン接種を受けていない人々に接種を受けに行くよう強く訴えています。
So let me say this loudly and clearly.
ですから私に大きくはっきりと言わせてください。もしあなたが FDA の完全かつ最終的な認可がなければ接種に行かないと言っていた人たちの一人なら、今やそうなりました。あなたが待っていた瞬間はこれです。ワクチンの接種を受ける時です。今日受けてください。バイデン大統領でした。 FDA は緊急使用の承認の下で、これまでにファイザー、モデルナ、ジョンソン&ジョンソンの3つのワクチンを認可しています。ファイザーは FDA の完全認可を受けた最初のワクチンで、バイデン氏はゴールドスタンダードだと言っています。彼はまたこの時を利用して民間企業に彼らの従業員にワクチン接種を義務付けるように呼びかけました。私は数百万のアメリカ人に届くワクチンの要件を課しました。今日私は民間セクターのもっと多くの会社がさらに数百万人に届くワクチンの要件を設定するよう呼びかけています。もしあなたがビジネスリーダーや非利益法人のリーダー、州や地方のリーダーで、ワクチンを義務付けるために FDA の完全認可を待っていたのならば、私はあなたに今そうするよう要請しています。私が先月したことをして従業員にワクチン接種を義務付けてください。さもなければ厳しい要件に直面します。バイデン大統領はこのように述べました。それはワクチンに関する国民の信頼を引き上げるかもしれない一時塚です。ファイザーとそのドイツのパートナーバイオンテックが作ったフォーミュラは今や FDA から最強の支持を得ています。ファイザーの CEO アルバート・ボーラ氏は、接種の安全性を判断するためにこれほどの証拠があったことはかつてなかったと述べました。それはこのワクチンの安全性と効能を新たに確認したものだと思います。緊急承認ライセンスで使用されているこのワクチンについて、他の人よりも懐疑的な人々が数人いました。これがたった今アメリカで数億回分、世界中で10億回分余りが使われているかもしれないワクチンの一つであるという事実にもかかわらずです。ですからたった今それほど大きな安全性のデータベースを持っている製品や医療製品はありません。しかしそれでもそれはそれらの人々には大きな意味があります。ボーラ氏はこのように述べました。アメリカでは2億回分余り、世界中ではさらに数億回分のファイザーワクチンが接種されてきました。アメリカ国防総省のジョン・カービー報道官は、すべての将兵にワクチン接種を義務付ける新たに更新されたガイドラインが出されるだろうと述べました。ワクチン接種完了の時間表が数日後には提供されるでしょう。いつものように軍隊のヘルス、すなわち我々の軍人と民間人の従業員、家族、コミュニティのヘルスが最優先です。カービー報道官でした。FDA の局長代理、ジャネット・ウッドコック博士は、その規制業務を強調し、FDA は世界的な規範をセットし、他の国の規制当局がアメリカで行われている仕事をお手本にするよう道を示していると述べました。
As we continue to battle the COVID-19 pandemic,
我々は COVID-19 のパンデミックとの戦いを続けながら、ワクチンがこのウイルスに対する最大の武器の一つであることを敏感に察知しています。また我々はワクチンの認可がアメリカでのパンデミックのコースを変えるという約束を支えていることを知っています。 また一部の人には FDA が認可した COVID ワクチンがワクチン接種を受けに行くための自信を植え付けるかもしれないことを知っています。ウドコ博士はこのように述べました。この認可の発表を受けて FDA の生物製剤評価研究所の所長ピーター・マークス博士はワクチン接種の躊躇に対して発言しました。私はこの機会を利用して国民にワクチン接種をさせることに関して我々が依然として直面している最大の難問の一つについてコメントしたいと思います。それは COVID-19 ワクチンについてあまりにも多くの情報が流布されているということです。我々は COVID-19 ワクチンが不妊の原因になるとかマイクロチップを含んでいるとか COVID-19 を悪化させるとかいう偽の情報を聞きました。また数千人がそのワクチンで死亡したという偽の情報を聞きました。はっきり言わせていただくとこれらの情報は単に嘘です。 COVID-19 ワクチンを接種することであなたの命を救えこのパンデミックを終わらせる役に立てます。マークス博士はこのように述べました。さて、その他のニュースですが、世界の COVID-19 の感染ケースの累計は2億1200万件を超え、死者は443万人以上になっています。次は東京からです。日本で COVID-19 の感染ケースが増加する中、IPC 国際パラリンピック委員会のアンドリュー・パーソンズ会長は開会式の当日、パラリンピックが安全に開催されることに自信を表明しました。彼はまた選手たちが大会が終わるまで警戒を怠らない必要があることを強調しました。我々は安全な大会を開けるでしょうか。その答えはイエスです。もし我々が安全な大会を実現できると思っていなかったら我々はここにいないでしょう。オリンピックはそのプレイブックが役に立つことを示しました。もちろん我々は東京で日本で感染ケースが増えていることを理解していますが、我々は我々がパラリンピックのためにここにいることと日本での感染ケースが増えている事実の間に因果関係があるとは思っていません。我々は警戒を怠ってはなりません。自己満足に陥ってはなりません。我々はプレイブックに従わなければならないという態度を維持しなければなりません。パーソンズ会長はこのように述べました。日本の COVID-19 の感染の第5波で、日本政府は東京などの地方でパンデミックの非常事態対策を9月12日まで延長しました。なお、COVID-19 のパンデミックに対する現在のヘルスや支援の対策を日本語で知りたい方は、sbs.com.au/coronavirus をご覧ください。以上、SBS ニュースのマーカス・メガロコノモスのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。